今日は詩編の第7編、というところですね。この最初にある説明のような、言葉ですね。これははっきり意味がわからないわけですね。他に、意味を推定できるようなところに使われていないものだから、この詩が読むというのはですね、歌の内容を何らか指定するのか、悲しみの歌とか嘆きの歌という中の意味を言っているのではないかとか言ったりしている上で、まあ、はっきりわからないわけですね。それでまずこの詩にはですね、どういう状況かということはこの6節に、見たらわかります。敵が私の魂に追い迫り追いつき、命を血に踏みにじる。私の誉れを血に入れさせても当然ですということありますよね。で、私がこのような悪いことをしたのならばということありますけど、このような何らかの非常に苦しい状況があるというわけですね。この2節も、私を助けてくださいと、追い迫る者から救ってくださいと、ライオンのように私の魂を餌食をしようとするもおると。で、これはですね、まさにこの、もし私が悪いことをしたんだったらこういう目に遭う、まあ、そのこの人が置かれている状況がこの2節3節あるいはこの6節なんかで伺われるわけですね。こういうふうに敵が魂に追い迫ってくると、命を死にしまうにじると、まあ、こういうことが今起こっていることはですね、もし私が不正をしたならば当然だと、けれどもそのようなことは全く思い当たらないということで言っているわけですね。で、このライオンのように魂を食べよう、襲いかかると、こういう、まあ、当時どこの世界でも大体このライオンというのは一番堂々たるした動物であったものだから、この一番力強いもののシンボルとしてよくこういうふうに出てきますが、こういうように非常に強いものが襲いかかってくると、そういう状況の中で、この人がですね、最初にあるように、ただ唯一その非常に大きな力の中でも酒どころとするところがあると、もう酒どころなくやったらそのままそのライオンのような力のものに食い尽くされてしまうというわけですね。それで、この人はですね、そういう状況の中でその悪を企む者に対して怒りとか憤りとか非常に感情的な言葉で書いてありますが、こういうような表現は現代の私たちには非常にこう違和感があるために、詩編が馴染みにくいっていうのもこういうようなことは訳語にあると思うんですね。これは要するにですね、裁くという、正義を持って裁いてくださいと、そういうことを怒りを持って憤りを持ってとかいうような表現をするものだから、これはどうも我々の日本語の語感からするとですね、怒りやいうものはこれは大概の場合ですね、腹を立てる、怒っているというと感情的なことですよね。怒っている、憤りを持っていると、誰でも嫌な感じがする、あの人が怒っているんだと。で、そういうこの嫌な感じが怒りとか憤りというものには日本語としてはつきまとうものだから、正義の裁きということの別の表現だというふうなことをちょっと思い浮かべないわけですね。そういうことで、この旧約聖書、特に詩編の場合には、こういう感情的なようにこう日本語に訳すと見えるものだから、それを現代の私たちの使う普通の表現に直して置き換えてですね、いかないと本来の意味がまるで分からなくなってくるわけです。で、ここはあともう大体一貫してですね、この悪に対して正義の力を振るってください、 正義の神様、どうかこのような悪が蹂躙するこの世界において、あなたは再び立ち上がってその正義を発揮してくださいという、そういう切実な願いなんですね。そういう切実な願いは、これはもう当然今の私たちでもですね、世界や日本やあるいは身近なところでも、もう至るところでこのような悪の力がですね、良きものを、真実なものをこうやって、ライオンが獲物に襲いかかるようにですね、真実な良き正しく生きようとするものに襲いかかろうとすることがもう実にたくさんあるわけです。ですから、そういうことを見てもこれダメだと、これはもうこんな世の中ってこんな仕方がないだと諦めるか、それともその襲いかかる方につくか、ね、あるいはこういう全体に無関心であるかと、それともここのようにですね、どのように悪が周囲を取り巻いたり、襲いかかろうとする状況でも、どんなことがあってもとにかく神様にですね、酒どころとして神様の正しい裁きの力を待ち望むかということですね。それが、まあ、こういう表現となって出てきておるというわけです。そして、これはですね、単に個人の私ということが、私を助けてくださいということだけではなくって、この八節以降であるようにですね、諸国をあなたの周りに集わせて、諸国の支配者や人々や権力者を超えて高い御座についてくださいというのは、そういうふうな権力者や王や皇帝ようなものをよりさらに上から裁いてくださいと、御座についてくださいというのはそういう意味なんですね。その旧説で言おうとしていることみんな同じなわけです。諸国の民を裁いてください、高い御座についてくださいというのはですね、初めからついているわけですけど、要するにその御座っていうのは裁判官が座に作って裁きをするために座に着くわけですが、それと同じように要するに裁いてくださいっていうのは様々な表現で言ってるだけなんですね。裁きを行ってですね、この周りの襲いかかるものこそが間違ってるんだと、不正なもので私は神様に従おうとしてるんだと、だから正しいというふうにはっきりと宣言してくださいと。それでこの神様に対するご性質はですね、この詩を作った人は、心の隅々まで見る人だとということですね。これはまあ実説にありますが、この心と腹渡っていう、こういう表現もなんとなくこう、親しみをなくするですね、詩編に対する。我々が普通書くとき、神様は腹渡を調べるお方だと、これは解剖学者のような感じですね、そのままとったら、まあ、こういうこの訳語にはちょっと首をかしげるようなところがありますが、これはですね、大体は、まあ、腎臓とか内臓を表す言葉なんですね。だからここはですね、心、日本語で言えば心の奥底までという意味合いで言ってるわけです。内臓っていうのも心の奥、例えばハートっていうのが心臓という意味なんですね、英語日本で。心臓が心という意味になっている。内臓がですね、一つは心になっている。新約聖書にもこの間の礼拝の時も出てきましたけれども、スプランクノンというのはですね、腎臓や肝臓や、そういう肺臓や内臓を表すんですね、一般的に。そのスプランクノンをどうしかしてスプランクニゾマイって言うたら、深く哀れむと。いわば体全体で哀れむ、体の奥深いところでですね、その人間存在の奥深いところからその悲しみを感じるという意味でですね、内臓と心の座とがしばしば同じ言葉で表現されます。だからここで心と腹渡っていうような、実際に腹渡でなくてですね、心の奥底まで見抜く調べるお方なんだと言おうとしているわけで、そういう意味でですね、我々誰もですね、神様腹渡を調べるお方やって言わないから、誰一人クリスチャンでこの詩を訳した学者でもですね、自分は使ったことないはずですよね、神様腹渡を調べるとか、ですから我々腹渡というと動物の鳥ですね、内臓ですから非常に嫌なイメージがあるわけで ですね、多くの場合は。それで、まあ、こういう訳語の問題もあるということです。だから、こういう訳語を載せてですね、何とも感じない人を訳したら、まあ、こういう訳になると。ということで、まあ、詩編というのは単に学問だけでなくて、その言葉に対する感覚っていうものがないとですね、こういう何か非常に違和感のあるですね、変な訳語を使ってしまうということになるんですね。これはもう詩編には無理よりこういうふうに首をかしげるようなですね、訳語が現代の我々には全く入ってこないような訳語が使われていると、そういうところには最も逆でですね、訳してあるところがあるわけです。で、まあ、これはこの言語からあるいはその様々な訳を比べたらですね、あ、これはこの人のちょっと、まあ、言ったら訳するセンスが足りないというかですね、そういうことがですね、出てくるわけです。例えば、口語訳ですとですね、今言ったことから見てですね、ユダの神よ、あなたは人の、心と思いを調べられるのです。ですですね、この内臓というこの言語ですね、をですね、思いというふうに訳しているわけです。そうですね、今言っており、ここの奥深い思い、単なる思いじゃなくて奥深い思いなわけです。まあ、そういうふうに、もともとこのことは内臓、腎臓を表すような言葉であったんですけど、そういう心非常に苦しい時には腎臓まで、内臓までギュッとこう苦しむというようなことから、そういうようになっているということですね。でこのことがですね、この詩人の神様に対する気持ちだったわけです。神様っていうのはですね、どんなに隠そうとしても絶対隠せないと。この人間の本質の一番奥の奥まで見抜かれる方だっていうのはこの人の実感だ。それでまっすぐ神様を見とったらですね、必ず救ってくださるんだと。これがまあ十一節でそういうふうにつながっているということなんですね。さっき言ったことですね、他の英語の主要な訳でもですね、アメリカの代表する訳、それの改訳版ニューリバイズドスタンダードバージョンですね、ニューリバイズドスタンダード、日本の聖書協会の公訳のようなものですけど、 NRS の訳でもですね、You test the minds and heartsですね、マインドとハート、マインドというのは理性的な部分を指すんですね。ハートというのは感情的な、要するにここの心と腹渡り、理性的な精神と心というふうに訳しておるんです。でこれはカトリックの世界的に代表のニュージェルサルムバイルもやはり同じですね。それは入れ替えします、ハーツ&マインド。それから今言ったアメリカの改訂標準訳の以前の版もやはり同じですね、Mind and Heart。 それから New Living Translation という英語訳もですね、やはり Mind and Heart と、まあ、そういうふうにそのアメリカの New American Standard Version というのもやはり Heart and Mind、 他のいくつかの訳も大概みんな Heart and Mind です。まあ、そういうことから見てわかりますが、これは英語でもですね、そんな腎臓だとかこんなところに訳してきてもですね、違和感を感じるだけなわけですね。ですからそういうふうに言語と、そして多様な外国語の世界的に代表的な、アメリカの代表的なもの、ドイツの代表的なものを見てみますと、こうした訳が得意だということが浮かび上がってくるわけですね。要するに心の奥底まで調べる方と、まっすぐな、まっすぐ神様の方を見ようとするものを救ってくださるんだと。もうこれは非常に単純ですよね。まっすぐ神様を見ておると、人にこう思われたいとか、人をこういうふうにやっつけたいとか、こういうふうに自分を上に立ってさばいてやろうとかいう、そういうことでなくて、まっすぐ神様を見ておると、神様の大きさ、偉大さが分かると。 で、まあ、そういうまっすぐに見るということをこの人は一番神様をですね関わるときの大事なことなんだと。ですからですね、この人は神様の方まっすぐ見ていますから、だからお前は正しいと、咎めることこれはないと言ってくださいと。そして逆らうもの神様までなくてですね、人間を何とか滅ぼそうと欺こうとしている、そういった悪の力を滅ぼしてくださいと。そういうふうにこの神様を見つめるまっすぐな目を持ってですね、そうしてその悪の力を滅ぼしてくださいと。そして諸国民の自分だけではなくてですね、そういう裁きを国々にも社会的にもですね、国際的にもそういうことを及ぼしてくださいと。結局ここで言えることはですね、個人のもう敵のようなもの、個人に襲いかかる悪とですね、諸国、社会的にさまざまな国々にある悪と本質的に同じものだということがここで分かるわけですね。そういう意味で、この一日、私を助けてくださいというふうに言いながらも、7節の8節のところで、諸国の民をもう裁いてくださいというふうに、そういうことが同時に出てきているわけですよね。そして後もですね、そのことを繰り返して12節こうも言ってるわけです。正しく裁く神であり、日ごとにこの裁きを表すと言ってるわけです。悪を裁くのだと。ここもですね、憤りを表す、毎日憤りを表してるというと、どうもあの人憤っとんだっていうと、これもやはりですね、我々の言葉の感覚としては非常にこう、神様を毎日憤ってるよりと、よほど怒りっぽい神様だなって間違って思ってしまうと思いますね。特にこの詩などはですね、そういう現代の言葉に表現に直さないと随分こう違和感を持つような感じですね。これはどうして日ごとっていうのを特に書いてあるかというと、神様は何もしてないではないかと、悪がこれだけはびこって至るところにあると、じゃあいつになったらどこの神様の誠意があるのかということに対して、この詩を作った人が掲示されたのは、いやそうでなくてですね、先になって初めてするんじゃなくて、毎日実はもう裁かれとんだと、そういう思いがありますね。だから悪をするということ自体がすでにですね、まっすぐ見られないと、ここに裁かれると、これはヨハネ福音書にありますが、キリストを受け入れないということがすでに裁きだと。受け入れられなければですね、本当の平安も喜ぶ力もないと。人間的な企みや小細工やそういうことですから、そういう中でおるということはすでに裁きだというふうに言いますが、日ごとにこの裁きの力を表している神なのだというふうに言っているわけですね。で、こういうのにこの詩を見て初めてこういうふうに特に示されると、まあ、日ごとにすでに神様の裁きが行われていると、そういうように私たちものを感じ取らないといけないということが、まあ、分かってくるというわけです。でその日ごとに神様は悪に対して裁きの力を発揮しようとしているのをですね、非常に具体的な表現で13から14、あるいは18、16、17というので、この日ごとに裁く、正しく裁いているというのは、こういう具体例で非常にこう視覚的な表現で言ったわけなんですね。立ち返ろうとしない、不正なままで、あくまでおろうとするものに対しては弓を引き絞って備えるとか、悟り子の武器を悟り子やと、どうでも神様は悟り子の武器なんて、これも随分なんか神様の御説としては違和感を感じる訳語ですが、炎の矢、まあ、こういうふうにいろんな表現をとってですね、神様はじっと何もしていないというのは全然違うと、そのように燃えるような力を持ってですね、悪の力に対しては絶えず神様はそのように裁く備えをしている、そしてまた現に日々裁いておるんだと。これはこういうふうに掲示されたのであってですね、この3節にあるように、 まだ助けられていない状態ですね。施設を追い迫るものがあって、ライオンのように我が魂を軸として、潰そうとしていると、そういうことですね。そのような状況の中から七で叫んだわけです。そしてこのそれが七節にあったように、どうか立ち上がってください、あなたの裁きの力をもう発揮してください、そういうふうに必死に真剣に祈っていたらですね、あ、神様は本当にそういう裁きをなされているんだということがありありと掲示されてきたというのは後半になっているわけですね。で、人間っていうのはですね、戦争になったらそれこそ素直な人も何かも全部殺したり傷つけたりしますが、神様はですね、非常に強力な力を持ちながら、このまっすぐなもの、まっすぐ神様を見ようとする心の中で思っているものはですね、決して裁かないんだというんですね。裁かれないためにはこのようにまっすぐ神様を見ていると、そのことが非常に重要なことだっていうのを同時にこの人は掲示されたわけです。で、その周りの敵対する悪の勢力は絶えず悪を生み出して災いをはらみ偽りを生んでいると、落とし穴、こういう非常に意図的に計画的に悪をしてくるっていう、この世からいろんなこういうタイプの人がおるわけですね。現実にこれは今も我々のところにもあります。国家的にはですね、日本も北朝鮮のこと今ひどいやつだと言ってますが、日本もつい60数年前まではそういう非常にひどいことをですね、韓国や中国やに仕掛けていったわけですね。落とし穴を仕掛けて、仕掛けた穴に、をですねして、結局こうであるように日本自身が敗戦という形になっていったわけですね。で、ここの最後のところですね、仕掛けた穴に自分が落ちますようにとか、不法な技が自分の頭に降りかかりますようにっていう訳になっています。で、これはですね、文法的には前にもこれ詩編を他にもやっているところがありますが、このところで何度も出てくるんですが、これはですね、未完了形という人なんですね。落ちかかるっていうのは未完了形なんです。未完了っていうことは完了してないっていうことですね。繰り返し起こる動作とか、まだ起こってないことに対するこういう願いのような意味にも使われたりするんです。ね。でもここは多くの訳は、繰り返りですね、法則、繰り返し起こる未完了、法則だ。だから自分が落ちるのだ。悪人は仕掛けた穴にまさに自分が落ちると、あるいは不法な技が自分の頭に降りかかると、そういう法則を表していると、繰り返し起こる、そういうふうな訳が多いわけです。公訳もその訳を取っていますね。ちょっとこれを回していきますからね、最後のとこね、はい、ですね。これからも詩編やるとおり何度もこういうことが出てきます。日本語ではですね、落ちますようにというのとですね、仕掛けたのに自分が落ちるというのとはまるで違うことですけど、原文の未完了形をどちらでも、学問的に訳しようということなんですね。これもですね、英語訳とか外国語訳ではみんなその口語訳のようになってるんですね。ほとんどみんな、例えば His mischief 悪意悪い行いを Returns upon his own head と、 Returns 現在形でそういうふうになっていくんだと、あるいは His spy recoils on his head、リコイル、それに振りかかってくる、自分の頭に振りかかってくるんだ。で、His brutality falls back on his own skull。彼のこの野獣的な残虐者っていうのはですね、自分の頭に fall back、falls back、振りかかってくるんだと。こういうふうに対外の外国語の訳はその口語訳のように訳しています。 で、このこういった葬儀になるっていうのをですね、こういう祈願文に訳することがこの新教訳でしばしばあるわけですね。それもこの訳だけちょっと特異的です。ですからこれからも何度もそういうことを言わなきゃなりませんが、ここのところ最後にですね、そういう一種法則あるんだっていうのは本来で、世界的な訳、聖書学者の方した訳でもですね、そういうふうになっています。祈願文にはしていないわけです。今ちょっと十数個のですね、医学を参照してみても一つもないですね、祈願文にしているのは。まあ、そういうことです。ですから、ここのところはですね、最終的にこの人は最、どういうことだったかというと、最初は非常に追い詰められた状態で、まさにライオンとも言うべきような、例えられる悪の力を飲み込もうとしていたんですね。で、また自分を振り返ったらですね、それに当たることは全くないと。彼が一方的にですね、そういうふうに、非常な力で悪を持って襲いかかろうとしていると。もしも私がこういうふうに間違いことをしているんだったら、それも当然だと。で、そこから自分を振り返った上でですね、神様どうか裁いてくださいと、必死に祈ったということですね。そして、その過程で諸国のことにも同時に祈りを強くして、神様の性質もだんだんはっきり表されて、まっすぐに心を向いとったらそれでいいんだと、必ず助けてくださる。そしたら現実にですね、神様が助けて裁いてくださるということは分かってきたわけです。そして最後にですね、そういうふうに悪意を持ってする者は自分が自ら落ち込むんだという、そういう種の法則性をはっきり知るまでに至ったと。で、最後はそういう確信の上に立って、今度は最終的に感謝と賛美が生まれてきたっていうようになっているわけです。人間のですね、悪に取り囲まれた時の私たちの魂、精神の歩むべき道筋っていうのが、この七編にはそういう意味で辿る足跡が書いてあるということです。正しく言ったらこうなるということですね。正しくいかない場合には、絶望してしまうか、悪を憎むか、そして武力で抗議するか、陰でやっつけようとするか、あるいは無気力になるかとですね、そういう悪が非常な勢いで取り囲んできて、しかも悪意を持って取り囲んだときに、私たちがどう取るかというわけです。私たち自身もこの人がしたように、自らを振り返って、そして、多くの場合、罪ということもその時には見出すわけですけれども、まっすぐに神様を向けると、立ち返ると、方向転換というのがこの前から言っていることですね。イエス様も立ち返れと、悔い改めようと言ったのは、実は方向転換だと、神様のまっすぐに変わるというですね。そういうことですね、私たちも神様がそれを裁いてくださる。で、さらに新約聖書ではそれにプラス、非常に重要なこと、そういうふうに神様の裁きがあるだけでなくてですね、そこに神様の良きものが注がれるようにという祈りが非常に重要なことが変わったわけですね。敵に対するものに対しては神の裁きを待ち望むだけではなくて、それをそのために祈れということになったわけです。もうこの悪の力そのものに対してはこういう祈りがあくまでなされるべきなんですね。悪そのものはこのように神様によってですね、滅ぼされるようにと。で、その悪人は良くなるようにというわけです。で、そういうことで私たちも悪の力に祈りによってですね、神様の力によって勝利していくときには、最後にはこのように賛美と感謝でもってですね、この一番高い天へと導かれていく。これが本当の歩みだというわけですね。はい、それではちょっと分かりにくい、言われます。